差し支えのない方はご起立ください。礼拝唱詩、味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。賛美をいたします。賛美歌280番の一節。します。我らの父よ、願わくば御名を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何ぞもうなればなる。アーメン。一信条を下います。主法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒ともに一信条を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血を蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い鍛え受け、生けるものと死ねるものと裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。使徒言行録の27章33節から44節です。新約聖書の269ページです。使徒言行録27章33節から44節。夜が明けた頃、パウロは一堂に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。 あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の色を捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで錨を切り離して海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、洛北教会が集合礼拝を再開をして一月が経とうとしております。しかしまだ続いております試練は収束したとは言うことができず、さらにまた今後どのようになっていくのか、本当に多くの不安を覚えながら生活をしております。しかしその朝に、ただいま司会者によって読まれました聖書の箇所が与えられました。有楽論、地中海に吹きすさぶ暴風であります。その中を進んでいく一艘の船。船自体は難破してしまいますけれども、しかしそこにいた全員は救い上げられていくのであります。神様どうぞ、この聖書の言葉をこそ、この朝私たちに解き明かしてください。その御言葉をいただいて、 これから後もなお私たちは一つの船として、一つのパンを分かち合う群れとして、たとえどのような形になりましょうとも、その時その時に誠実に精一杯にその事柄に対応して歩んでいくことができるように、神様どうぞこの朝私たちに一人一人に必要な御言葉をあなたが与えてくださいますように。また今日もこの礼拝にここに来て一緒に集うことのできない兄弟姉妹たちが多くおります。そのお一人お一人ができれば私たちの配信するその画像によって一緒に礼拝を守ることができるように、それもかなわない人々には神様あなたがどうぞご自身の御手を述べて、ここにいる私たちと同じ恵み支えを豊かに与えてくださいますようにお願いをいたします。今癒されることを求めている人々は本当に多くあります。肉体の癒しだけではありません。心、魂、いや根底から一人の人間として、一つの存在として癒されたいと思う人々です。その癒しを与えうるものは何か、ただ一つ、キリストの福音である。そのことを信じ、これからも力強くその福音を述べ伝えていくことのできる群れとならせてください。心からの悔い改めとともに、心からの祈り願い、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれました聖書の箇所ですけれども、この箇所を読んでおりますと、パウロという人のありよう、それがこんなにはっきり現れてくる場所はないと思います。説教黙想にも書きましたけれども、あの男は上訴さえしなければ釈放してもらえたであろうにと言われていますね。そんなことはパウロさんは百も承知です。そうすれば釈放してもらえるであろうけれども、彼はあえてそれをしない。逮捕されてそのままの状態をむしろ彼は望んだように見える。いや、望んだ。なぜ望んだか、どうしてもローマに行きたかったからであります。それはなぜか、使徒言行録は28章で最後なのですが、その28章の最後にローマに行って、まあ、軟禁状態にあるこのパウロさんの姿というものが記されております。28章の16節を見ますと、私たちがローマに入った時、パウロは万兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許されたとありまして、このパウロのもとにたくさんの人々が訪ねてくる。そしてパウロさんは、そこで、まあ、いわば思う存分御言葉を述べ伝えることができたわけでありまして、で最後28節、だからこのことを知っていただきたい。この神の救いは異邦人に向けられました。彼らこそこれに聞き従うのです。これが聖書が記録するパウロさんの最後の発言です。この最後の言葉、これをいわば言うためにパウロはローマに赴いた。ローマ世界、ローマこそがまさに異邦人の世界の代表的な都市だからです。その代表格の都市でパウロはこれを宣言したんです。で、実にここからキリスト教が全世界に広がっていった。パウロのこの言葉にいわば世界伝道が かかっていると言ってもよいわけです。パウロさんにはこの事柄がはっきりと分かっていて、いや、このためにこそ彼はローマに行った。それが今日の27章の23節、24節に出てまいります。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。こういう箇所を読みますと、天使が現れてこういうことを告げた。誰かおとぎ話のようなことで、最近の説教者はあまりこの箇所を語りたがらないと言われています。なんか天使が現れて、どうも現実的でない。しかしそれはとんでもない誤りで、この聖書の箇所の中心はまさにここにあるわけであります。これのすぐ前に22節、しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさいとある。そして25節、ですから皆さん元気を出しなさい。この時にこの船に乗り合わせた人たちは元気がなかったわけです。なんで元気がなかったか、答えははっきりしていて、20節の最後、暴風が、20節全部、幾日もの間太陽も星も見えず暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていたからであります。希望が消え失せようとしていたから、それは誰だって不安になります。元気なくなります。またさらにはほとんどこの人たちは十何日物を食べていない。物を食べることもできなくなります。希望が消えて絶望だけが残ったとき、私たちは物を食べることができなくなる。そういう経験はしたことおありにならないでしょうかね。そういうふうなことがここでは起こっているわけです。しかしその中からどんなふうにしてこの人々が救われていったか、それを今日の聖書は語ろうとする。その中心が今お読みしたこの天使が昨夜っていうこの箇所なんです。天使とは何か、これは繰り返し申し上げてきたと思いますが、アンゲロス、アンゲロスがギリシャ語のアンゲロスが英語にいてエンジェルになるわけですけれども、アンゲロスとは何かというと、元の意味は伝令です。伝令、言葉を運び伝達するもの。そうしますとね、私たちにも神様は何回も何回も天使を送り続けていてくださるということが大変よくわかるのではないでしょうか。神様の御言葉を伝える者が来て、そしてその神の御言葉を私たちに与えてくれた。これは皆さん私たちの日常の経験ですよ。私たちもパウロさんがここで聞いているようにして神様の言葉を何度も何度もいただいて聞き続けて生きてきた。いや、今もそうである。今この時もそうである。この時にパウロさんはどんな言葉を聞いたか、あなたは皇帝の前に出頭しなければならないということ、それから神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだということです。二つのこと。一つはローマに行くんです。これがパウロの生涯の最後の目的だということ。自分の生涯に目標、目的が与えられる。二つ目は船に乗り合わせていた全部があなたに任せられた。言語はこれ、贈られたっていう意味でね、プレゼント、ね、贈り物、ね、この全部はを神があなたに、贈られた、委ねられたというような意味です。で、それはどういう意味かというと、この人々の命がパウロよあなたに一任されたということですから助かるんです。その二つのことをパウロさんは神様のお言葉として聞いたわけであります。その聞いた言葉の上に 彼は自分の人生を立てていく、自分の歩みを立てていく、それで元気を出しなさいとこのように言うわけですが、それの一番大事な行為は35節、こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。まさに感謝の祈りを捧げてパンを裂き、そして食べる、そして全員にそれを配る、276人とあります。でこれはパンを配ったから分かった人数です。一体何切れ、そうやって全員でそのパンを分かち合って食べたんだっていうんです。神様からの言葉を与えられて、そして真ん中にその言葉に信頼してパンを裂く者がいて、そしてそのパンによって力づけられていく。これはもうまさに教会そのものであります。この二つのことが彼らに望みを回復させたのだ。私たちも今先行きの見えないそのところに立っています。今日も礼拝後には臨時の役員会を行います。私たちが当初見込んだ予定では7月8月と集合礼拝をしますね。そして9月には全面再開をしたいと願っていた。しかし今の京都のコロナの感染状況や日本全国の状況を見ておりますと、なかなかその予定通りにはいかないなということを思わざるを得ません。それで8月の礼拝をどうするか、9月以降どうするか、そのことを今日は役員全員がこの後礼拝後残って直ちに役員会を開いて話し合おうとしているわけであります。どんな結論になるか分かりません。出た結論は、教会のホームページにできるだけ早く、告知させていただきたいと思いますので、皆様はぜひそれをご覧いただきたいと思う。それで8月以降の礼拝がどうなるか、そのことを役員会にお委ねいただいて、まさに神様がおっしゃったわけです。役員会によく聞け、ここにいるこのものすべての命を私は役員会に委ねる、任せるとおっしゃったわけです。と私たちはそのお言葉を受け止めたいと思うんですね。そして役員会はその委託に応えて、パウロの場合は一人でしたけども、私たちは11名のもので、さあどうするか、そのことを一生懸命考えたいと思う。しかしその時に一番大切なことが一つだけある。そのことを私たちは今日のこの箇所から学ぶ聞くわけです。何かというと、洛北教会は、そして私たち一人一人は、状況に応じて右往左往しているのではない、状況に迫られてあたふたとこれにどうするかということを遅ればせながら、そのようにして事柄を決めているのではないということです。大切なことは、私たちをどんな状況が取り囲もうとも、私たちは徹頭徹尾御言葉に聞き続けて、徹頭徹尾神様がこの群れに与えてくださったその目標、使命を決して忘れることなしに。しかし人間の立てた予定がどんなに崩されていこうとも、その背後に断じて動くことのない神様の予定がある。そのことを徹頭徹尾信じ抜いて私たちは歩んでいく。私はこのコロナの騒ぎの中で教会が発行した処分書があります。役員会の議事録があります。一枚のメモがあります。私はその全てのものを記録として留め置いて、来年度の教会総会の資料の後につけておきたいと思う。なぜかというと、これから10年、20年、30年経った時に、またこの教会がいろんな試練に出会う時に、その時の教会員の人々がその記録を読んでもらいたい。あ、この時に洛北教会はこんな風にして対応し、 こう考え、このように祈って、この時を歩み抜いていったのか。それが私たちの使徒言行録ですよ。皆さん。どんなに揺れ動くことがあっても、断じて揺れ動かないもの。神様の言葉、教会に託された使命、そして神のご計画。この試練が、この教会にとって、一つの恵みであったね、と言える時が必ずやってくる。最後に、27章の最後の節です。44節。その後半、このようにして全員が無事に上陸したとあるんですけれども、これはギリシャ語の原文ではこう書いてある。全員が救い上げられた。こんな大事な言葉はこの通り訳してほしい。全員が無事に救い上げられたのだ。これは救済の物語である。神様が必ず、それからもう一つだけ、パウロさんが言った言葉はですね、26節、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。ここもどこかの島ってあるんですけど、そうではありません。ギリシャ語の原文では、ある特定の島にってパウロは言ってる。ね、それは結果的にはマルタ島だと。どこへ流れ着くかわからんけど、どっかの島にって彼言ってんじゃないの。ある特定の島に、その島は神が定めていてくださるって言ってるわけです。これもとっても大事なことですよね。私たちも、この荒波の中で、このパウロさんと同じ信仰を持って歩み抜いていきたい。彼が信じたもの、それはいつ、何時、どこにあって、どんな状況の中でも必ず私たちと共にいてくださる神ご自身である。楽譜教会のこの歩みの全部が証となるように、神様を指し示す歩みとなるように、みんなで祈りを合わせて共に歩んでいきたいと思います。祈りましょう。愛する天の父なる神、まさに先が見えない、そのように思われるような状況の中にありますけれども、この朝私たちは、今私たちが最も読むべき御言葉をあなたから与えられました。嵐の中にあって、ただ一人、あなたの御心を信じ、その光に目を止め続けた男がおります。彼は言います。私は神を信じています。その一人の男の信仰が一つの船の全部を救い上げたのだと、今日の聖書の箇所は私たちに語りました。神様、どうぞ今度は私たち一人一人がそれぞれの場所にあって、その信仰を持って愛する人々を救うことのできるものとなるように、どうぞ力づけ、強め、導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、今日のこの日もあなたの教会に集いまして、一同で礼拝を守ることができましたことを心から感謝申し上げます。今日は使徒言行録から学びました。14日もの嵐の中で、不安と不安の中でパンを取り、 神に感謝の祈りを捧げて共に飲食した。その姿が、その姿を学びました。今私たちの社会もまさに不安と不安に不安に続く毎日でありますが、どうか神様がいつも力を与えてくださっていること、その神様の恵みと力を見失うことなく生活を築いていくものとなさせてください。そのためにも御言葉を学び、心を静めて祈り、教会につながって生きる、その生活を持たせてください。イエス様が教えてくださった歴史を通して変わらないその真実を伝える教会でありますように、今ここに献金を捧げます。どうかあなたの御言葉を世界中に伝える、その伝道の技にお使いください。この感謝と祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。報告をします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、臨時役員会が礼拝後に行われます。先ほど先生から、先生も祈りの方でもありましたが、来月以降の礼拝の持ち方を協議をいたします。また、週報に掲載しておりませんけれども、本日は辞めるのも献金の日であります。礼拝の出たところにですね、献金箱を置いておりますので、ご協力のほどお願いいたします。その他報告、福音主義連合、福音主義教会連合のための献金のこと、また短縮礼拝の間の YouTube のライブ配信のことについて掲載しております。ご覧ください。報告は以上です。それでは照英の541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞ、それ。礼拝後
直ちに役員会を行いますので、役員の皆様は3階の会議室にお集まりください。それ以外に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それでは先ほども申しましたけれども、役員会の結論をホームページに載せる必要がある場合には載せさせていただくことになります。ぜひどうぞ皆様今週中それをご確認をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。それではこれで本日の礼拝を終わります。